その引用箇所を拝読いたします。イザヤ書の6章1節から8節までお読みいたします。旧約の線飛んで41ページになります。イザヤ書6章の1節から8節まで。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。ではお願いいたします。
まあ、今年の夏、まあ、何回も、まあ、同じ、御言葉を引用したことがあります。歴代史記の注目書の旧説です。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。結局主は必死になって探しておられるお方です。どういう人々を探されているかといいますと、聞く耳を持つ人々なのではないでしょうか。確かに聞く耳を持つ人々は御言葉に頼るようになります。主よ、語ってください。聞いております。という態度とに違いない。カナダのバンクーバーである姉妹が住んでいて、可愛い子供を持っているし、ご主人はまあイギリス人です。まあ、また別居になったんです。初めてじゃない。まあ別居なんですけど、ご主人は毎日帰るんです。奥さんのためじゃない、犬のため、そして子供のためです。犬も大好きで子供も大好きで、これはやっぱり戦いの連続なのではないでしょうか。ある時、まあ、姉妹は書いたことがあります。まあ、手紙の中で、4箇所の御言葉が引用されています。結局、姉妹にとって御言葉こそが大切である。詩編、中級編の中二節、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。まあ、姉妹は、主人は悪い悪い。よりも、やっぱり作者、詩篇の作者と同じ気持ちを持つようになった。昨日、この御言葉を読んだとき、私は自分の罪の重さに涙が止まりませんでした。今までのたくさんの罪と、 今日もまた犯している罪を思うと心が重くなりました。そして自分の感情で接してしまう、この主が与えてくださった子供たちは、こんな罪人の私と一緒にいて、まっすぐ主の道を歩んでいけるのかを考えたりもしました。でも今日テープを聞いて聖書を開いたら、心が楽になりました。すべてを主に渡して主に委ねたから。出エジプト記中高書26節。私は主、またあなたを癒すものである。この頃はできるだけたくさんイエス様からの喜びをいただこうと、聖書いつもテーブルの上に置き、座るたびに払いで御言葉を食べています。御言葉を勉強してる、暗記してる、分かってるじゃない、食べてる。また聖書の箇所、申命記47節、誠に私たちの神主は私たちが呼ばわるとき、いつも近くにおられる。コリント第2の手紙4章11節、私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。私はイエス様が大好きです。あの姉妹は確かに悩みながら喜ぶようになっています。御言葉のおかげです。イエス様とは結局探し求めておられます。呼んでおられます。イエス様の招きの言葉は二種類です。前にもここで学んだように、やっぱり主はおいで私のところに来なさい、意味はキリスト教に入れなのではない、教会に行けなのではない、ただ私のところに来なさい、休ませてあげます。結局主の招きの言葉とは神の子供となることです。私たちは皆神の子供となる特権に預かったなのでしょうか。もしそうでないならば、今その機会が与えられているから、どうか受け入れて信じ、主の救いの御業のために感謝してください。けども神の子となることとは決して十分ではない。イエス様はよく私に従いなさい、私の弟子となれなさいと呼ばれたのです。自分の罪が許され、神のこととされたことの後で、イエス様はご自分に従うこと、すなわち弟子になることを望んでおられます。私についてきなさい。私たちは今までと同じように、自己決定と自己支配とをこれからも続けていきたいなのか、あるいは献身と本当の自由との新しい人生を始めたいなのでしょうか。この間私たちは一人の女性について一緒に考えてまいりました。タビタという女性について、彼女は神の子になっただけではなく、イエス様の弟子になったと書いてあります。イエス様の弟子の特徴とは、主の望むことを行うこと、それから主に徹頭徹尾聞き従うことです。主は道路者を用いられる器を探し求めておられます。今兄弟のお読みましたイサヤ書6章の5節に、ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。 まあ、彼の告白された罪は許されたのです。まあ、告白すると主は必ず許してくださる。隠すと主は許そうとしない。祝福することができない。7節、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。この態度を取ると必ず用いられます。おいで、私のところに来なさい。という主イエス様の呼びかけとは、確かに今話したように救えるため、また解放されるための呼びかけです。すべて精神的に疲れた人、いろいろなことで重荷を負っている人は、おいで、私のところに。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も、私の首を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首は負いやすく、私の荷は軽いのです。悩んでる、助けを求めている人のためにイエス様は呼びかけておられるのです。命の水が欲しいものは与えなしにそれを送るがよい。まあ、受けるものは、父なる神との平和を得、罪の許しを受け、主なる神の子供とされた喜びを持ち、まあ、永遠の命を持つことができるのです。まあ、こういうふうに、イエス様は呼びかけておられ、約束しておられるのです。まあ、その呼びかけはいかなるものなのでしょうか。私のもとに来なさい。罪の許しを得るために神の子となるためです。けども、福音書を見ると、イエス様のもう一つの大切な呼びかけの目的とは違うものです。私の弟子。私の用いられる器。となれなさい。私についてきなさい。人間の取る利用しにしてあげよう。すなわち、救われた兄弟姉妹は、主イエス様の用いられる器となるべきです。けど、イエス様に従っていくとは一体どういうことなのでしょうか。すなわち、自分の否定すること。自分自身を捨てることです。それだけではなく、自分自身を憎むことであり、自分の家族までも憎むことを意味する。曖昧な態度と妥協によっては救いが成就しません。主の側に立たないと、周りの人々は決して救われません。イエス様を第一にすると、妥協のない態度を取ると、主は必ず家族も、知り合いの人々も救ってくださるのです。従うとは、結局、すべてを捨ておくことです。ちょっとルカ伝の五章を見ると、次のように書かれています。108ページになります。ルカによる福音書の五章の27節、28節です。この後、イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。すると、レビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。